どうも寺島でございます。2011年という年を迎えてですね、経営者の立場の方はさて今年をどうするということで、こういう機会にも参画してですね、一生懸命になって今頭を整理しておられると思います。できるだけ視界を広げるですね、ヒントになるような話がしたいというのが私の趣旨です。で、毎回ですね、配っていただいているこの資料集がだんだんエスカレートして、ついにこういう小冊子になっちゃいましたっていうんで、びっくりしてる方もいると思いますけども、これは私のスタッフが優秀なもんでですね、新しい統計がどんどん出てくるやつを入れ替えて、こういう新年号っていう資料集になってます。まずこれ時間の節約のためにどんどん話に入っていきますけども、3ページですね、世界経済についてっていうところを見ながらですね、ざっくりと問題意識を踏み込んでいきたいんですけども、2009年にマイナス成長に転じた世界経済、人類の歴史上始まって以来の高成長の同時化ではないのかっていうですね、21世紀に入って初頭の7年間を走ったんですね。潜在しているマネーゲームの恐怖っていうようなことをしつこいほどここで話してきたと思いますけども、金融資本主義の歪みともいえるようなですね、サブプライム問題、そしてリーマンショックっていうのを受けてですね、2009年に世界経済マイナス 0.6% っていうですね、マイナス成長に落ち込みましたと。で、去年 4.8% っていうプラス成長に戻ってきたと。で、その前年の2009年、思い出していただきたいんですけども、成長エンジンとなってたブリックスが2つに割れたと。ブラジル、ロシアマイナス成長と、インド、中国だけが高成長を持続したと、2つに割れたと。去年一斉にですね、ブリックスが成長軌道に戻ってきたっていうのがですね、世界経済がですね 4.8% も実質成長する大きな支えになったっていうのは、この数字見てもお分かりになると思います。で、2011年ですね、これ IMF の現時点での予測ですけども、今年も世界経済 4% 台の成長するだろうと。ロシア、ブラジル 4% 台の成長と、中国、インド 8% から 9% なんていうですね、高成長の中を走るだろうという、こういう予測になってます。で、BRICS が一斉に去年から成長軌道にまた戻ってきたと。で、加えて数年前からそういう話題に触れた記憶の方もいると思いますけども、その下の段に書いてあるようにですね、BRICS という言葉はもう古いと。2007年ぐらいからもう OECD はですね、ブリークスと呼ぼうと言い始めてたっていう話をしたと思いますけども、それが実態になり始めたって言いますか、この愛が一つ入ったんですね。これインドネシアの愛なんです。で、今ちょっとしたインドネシアブームなんですね。今ご存知のようにですね、円高っていう圧力と、例えば法人税の引き下げなんかの議論でですね、諸外国に比べて税制面でっていう話が盛んになされたのを